手医科大学命から、テーマは壊死性筋膜炎ということで、お話は先週に引き続きまして救急災害医学講座助教の野々口真理也先生です。先生おはようございます。
よろしくお願いします。
今週もよろしくお願いします。壊死性筋膜炎、はい、本当に小さい傷とか、もう虫刺されでもそこからこう菌が入ってということでしたけれど、はい、先週聞き逃したという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、改めまして壊死性筋膜炎とはというところから教えてください。
はい、テレビとかでよく言われる通称としては、ヒトクイバクテリアの感染症と呼ばれることもあるもので、人間にある筋肉を包んでいる筋膜というところに細菌が入り込んで、その周りの皮膚や脂肪、あとは包んでいる筋肉まで壊死が進んでしまって、それがこう全身性に広がってくるとショックになったり、そういった病気になります。
はい、原因というのがヒトクイバクテリアだけではなかったですよね。
はい、そうですね、まあ、健康な方にも起こるものとしてヒトクイバクテリアが原因のことはありますが、
はい、
あとは皮膚の常在菌である黄色ブドウ球菌だったりとか、海水によくいるビブリオ菌だったりとか、そういったものが原因になることが多いです。
そしてその免疫が落ちている場合には、私たちがほとんどこう皆さん持っているような大腸菌とかも、
はい、そういったものも原因のことがあります。
ね、症状、こちらもちょっと振り返っていただきたいと思うんですが、はい、まずは激しい痛みからでしたね。
はい、発症の初期は見た目の腫れよりも激しい痛みっていうところが特徴になってくるかと思います。
はいはい、そして腫れて、まあ、赤みがあって、で例えば虫刺されかなと思うと、その部位が赤く熱を持つのは分かりますけど、はい、この壊死性筋膜炎の時には本当に体の熱が上がってしまう。
そうですね、体温自体も上がることが多いです。
はい、そして1日から3日経っていくと皮膚の色に変化がある。
そうですね、皮膚がだんだん紫色だったり黒色の紫斑って呼ばれるものなんですけれども、そういったものが出てきたり、大きな水ぶくれができてしまったり、そういうことが変化してきます。
そしてもう触ってもあれ感覚がないよ、ね、痛くないよみたいな状態になってくるんですね。はい、
そうですね、は
い、そしてそしてそこがさらに進行してしまうと、もう救急車の状態だそうですが、はい、意識も、
そうですね、話ができなくなったり、血圧もどんどん下がってきたり、あとは呼吸がどんどん速くなってきて安定しなくなったりっていう、いわゆるショックの状態になってしまうことがあります。
ね、致死率も 20% から 40% ということで、
はい、
先週はドキドキいたしましたけども、はい、さてどうやって診断をするのかというところを、はい、今週聞かせてください。はい、
私たちがこれが壊死性筋膜炎だとこう判断するポイントとしては、やっぱり小さい傷から明らかに症状が激烈なものが出ているっていうところと、発症してすぐにどんどん状態が悪くなってくるというところは一つ見るポイントかなと思います。あとはまあ採血の検査だったりとか、あとは画像の検査も行うんですけれども、採血の検査でもかなり炎症反応っていうのが強く出てきたり、あとは CT とか MRI の画像で炎症が起きている筋膜の周りにガスが発生してくることが多いですので、そういったものをまずは調べていきます。
じゃあもう1週間この薬を使って様子を見てねなんて悠長なことはもう言ってられないですね。
そうですね、壊死性筋膜炎を疑うような患者様が来たら、うん、その腫れてる部分はもう切開して、中に溜まってる壊死した物質だったりとか、溜まってる浸出液だったりとか、そういったものを、まあ、検査に出しつつですけれども取り除いて洗い流してっていうことが重要になります。
さて治療方法なんですが、
はい、
でも先生途中もう切断の場合もあるということでしたもんね。はい、ちょっとこう順を追って教えていただけますか。
はい、治療の順番としては診断にかぶるところもあるんですけれども、
はい、
まあ、その腫れてるところを切開してデブリードマンと言われる、まあ、壊死した組織を徹底的に除去 するものがまずは大事になります。やっぱり発症してすぐの方が全身状態もいいですので、命が助かる確率が上がりますので、それは早期にやるようにしております。
デブリードマン、まあ、手術ということですね、
はい
はいはい、早ければ早い方がいいと、
はい
はい、
でそれに加えて、まあ、全身の管理ですね。やっぱり救急車で来るぐらい全身状態が悪くなっていることが多いですので、呼吸とか血圧を保つような集中治療を行いながら、あとは原因菌を予想して、それに対して抗菌薬って呼ばれる、まあ、そのバイ菌止めの点滴ですね、そういったものをやっていくという形になります。
なるほど。じゃあもう集中治療室でがっちり治療していくということなんですね。
はい、
それで重症例では切断ということです
か。できるだけ私たちも手足は残していきたいんですけれども、うん、やっぱりそれが感染のコントロールがつかなくて命を助けることを優先するときには切断を考えるときもないことはないです。
あ、なるほど。手術をしたり集中治療室での治療ということは入院をして、
そうですね、基本的にはやっぱり入院、集中治療室に入院していただいて治療を進めていくということになります。
早めに対処できた場合というのは、
はい、
退院した後にお薬かなんかを飲む必要があるのかも、
そうです
ね、治れば大丈夫という、
まあ、かなり長期的にお薬を飲まなければいけないこともあります。それは何が原因菌かっていうところでどれぐらい治療をしていきましょうねっていうのは大体こう決まっているものがあるので、原因菌が分かった時点で長期的に治療が必要かどうかっていうところは変わってくるかと思います。
まあ、例えば軽症の方はそれで計画が立っていく、はい、で時々受診をしてということで、
そうですね、やっぱり採血のフォローだったりとか、うんうんうん、再発の兆候がないかっていうところは見ることがあります。
重症の方となると、
はい、
しばらく入院期間は、
そうですね、かなり数ヶ月単位で入院が必要になる方もいらっしゃるので、そこはまあ程度次第なのかなと思います。
ご家族も含めて、
はい、
患者様だけではなくてガラッと変わる方もいらっしゃるっていう、
ね、やっぱりあの手足の機能を失う方もおられますので、うん、元の仕事はできなかったりとか、うん、そういうこともあるかとは思います。
なるほどね。先生、この発症のエピソードというのもこういろいろあるんですね。
はい、はい、本当に小さい傷で、私たちもこんな傷でと思うぐらい小さい傷が、原因のことが非常に多いですので、肌荒れだったり虫刺されをかいた後どんどんそこが腫れてきて強い痛みが出てきてという方もいらっしゃいますし、まあ、床ずれがあるような方がそこがどんどんひどくなってきて全身状態が悪くなってということもありますし、基礎疾患がある方だと足の豆だったり靴ずれだったり、そういったところから進行することもあります。
先生、今のお話の中で、
はい、
例えば日に焼けてちょっと肌が荒れて痒くなってかいて、はい、傷ができたよみたいな時に、
はい、
ワンちゃんが喜んで私の腕に例えば来てこうペロペロペロペロ、
はいはい、
まあ、ドクターさんと呼んでいたんですけどさんって犬なんですけどね、やっぱりじゃあ犬とか、
そうですね、
傷口舐めたりするの結構好きだと思うんですけど、
はい、まあ、動物に限らず人間もなんですが、口の中ってかなり汚いです。で、本当にこういろんな菌がいますので、犬に、まあ、噛まれた時だけではなくて、そういう唾液がついた時はしっかり傷は水道水で洗い流すとか、そういうことは大事かと思います。
ありがとうぐらいで舐めてもらってましたけどですね、
運が良かったですね今までは
以後気をつけます、
はい、
予防というところでは、はい、今お話にちょっと出てきました清潔っていうところもありそうですね、
は
い、
そうですね、まずはやっぱり傷ができたらそこは清潔にする、まあ、日本の水道はだいたいきれいですので、水道水流れる水でしっかり洗い流すっていうことが大事です。
はい、それから糖尿病などの基礎疾患をお持ちの方、
はい、そうですね、うん、そういう方はまあ主治医の先生との相談しながらっていうところにはなると思うんですが、そういう基礎疾患をしっかりコントロールして体調を整えていくというところが大事かと思います。
はい、 そして、先週もお話しいただきましたけれども、はい、小さい傷と今日も何度も出てますけども、小さい傷でちょっと可能したなみたいなこの感覚でいて、
はい、
いやいや実は症状がっていう場合、
はい、
あっという間に重症化するということですから、はい、その最初の痛みっていうところにはこう敏感になっていたいですよね。
そうですね、まあ小さい傷でそんなに痛みがなければそこまで重症と考えることはないと思うんですけれども、傷の大きさに対してやっぱり腫れが異様に強いだったりとか、痛みがすごくあるとか、あとはまあ熱が上がってきたとか、そういう時には早めに病院受診を検討していただければと思います。
はい、さて2週にわたりまして、救急災害医学講座助教の野々口まりや先生から壊死性筋膜炎についてということでお話をいただいてきましたけれども、小さい傷、本当に甘く考えてはいけないものもあるなという、
はい、
ちょっと肝に銘じたところもあるんですが、はい、最後にまとめのお話をお願いいたします。はいはい、
壊死性筋膜炎、今回紹介したものは発症から数時間、あとは本当に1日ぐらいで命に関わるような状態に進行してしまう感染症です。なので先ほどもお伝えしたように、傷に対して痛みが強すぎるとき、腫れがひどすぎるとき、そういったときには早めに治療することが大事ですので、いつもと違う強い痛みっていうところがあればためらわずに医療機関を受診していただくっていうところが大事かなと思います。
この場合の医療機関なんですが、
はい、
どういったところを受診すればいいんでしょうかね。
ご自身が歩ける状態であれば近くの開業医の整形外科さんで十分だとは思います。でそちらで診察していただいて、はい、大きい病院で治療するべきと判断された時には紹介されると思いますし、
はい、
もうすでに歩けないとか、もう水がなんか具合悪くて飲めなくなってきてるとか、すごく熱が高くなってるとか、そういう時には救急車を呼ぶことはためらう必要はないと思います。
皮膚のことですので、なんか皮膚科に行ってみたくなりますけど、皮膚科
さんでも大丈夫だと思います。
皮膚科でも大丈夫と、はい、その状況を判断していただける、ね、ということですね。わかりました。いつもと違う強い痛みがあった時、ためらわずに医療機関を受診してほしいというマリア先生からのメッセージでした。
はい。